ルカによる福音書14章の15節から24節までです。ここでは食事に関する例えが言われています。この食事に関することがですね、聖書ではしばしば出てくるの意外なことですね。それは少し前のところで見てみてもですね、13章の29節、13章の29節を見ていただきますと、人々は東から西からまた南から来て神の国で宴会の席に着くと。でそこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。こういうふうにですね、神の国というものをですね、こういうふうに宴会に例えるというのは我々の人は少し不思議な、意外なような気がするところがありますね。宴会というとですね、これはお酒を飲んだりですね、たわいもない歌を歌ったり騒いだり、酔っ払ってしまったりですね、非常に良くないことを話したり大声で歌ったり取り乱したりと、そういうふうにですね、非常にだらしのない状況っていうものがですね、宴会の中には現れるっていうことはですね、日本ではこれはつきものであると思うんですね。例えば法事のような、あるいは葬式の後のような時でもお酒がたくさん出されるとですね、愛する者を失った人の家族の悲しみをそっちのけにしてですね、大声で騒いだりするというような人も出てきたりするわけですね。ですから、この神の国っていうのは非常に清い、良いもの、真実なもの、完全に良いものであるわけですから、この我々日本の多くの人たちがですね、この宴会ということでですね、非常にひどくなですね、この世の的な典型的なそういうもので思い浮かべるとですね、どうしてもしっくりいかないところがあるわけですね。ですから、この13章の29節の東から西から南から来たから、ようにありとあらゆる方向から来てですね、神の国で宴会の席に着くといっても、どうもその点がよく分かりにくいというところがあります。それから、この前のところですね、14章のところでもそうですね、14章の8節、婚宴というのは、これも一種の宴会なわけですね。婚宴、婚礼の宴会です。それから12節、14章の12節でもですね、イエスは招いてくれた人に言われたどうこうと言ってですね、昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も呼ぶんではならないと。むしろ宴会を催すときには、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目に見えない人などを招きなさい、そうすればお返しができないからさらいだと、こういうふうにですね、お返しができないから幸いだというふうに言われて、これは人間がですね、初めから何かをするときにはお返しを期待してすると。でだから神の国の良きものをいただけないということが、一つあるからですね。私たちはいろんなことをする場合でも、絶えず相手からのお返し、これは例えば給料をもらうということは当然ですね、一生懸命働いていると、会社のためにどこの公務員である、教員である、でそのことはですね、ただだったらまずしないはずですね、会社でも苦しい中で、当然この何らかをするときにはお返しを期待してするわけです。ですから、これ前のところですけど、お返しができないから お返しを一切期待しないような人のためにその人を招きなさいと。それぐらいこのキリスト教っていうのはですね、精神っていうのはもうお返しを全く期待しないでするというと非常に特徴になっているわけですね。そういうところもこの宴会を催すときということがあります。さらにまた今日のところがまたまたこの神の国で食事を共にしていたという場面があってですね、神の国で食事をする人はなんて幸いなことか。それは神の国で食事っていうのはさっき言った13章の29節ともこうつながっているわけですね。ここでも神の国の食事だったわけですから。でこの神の国の食事っていうのはどういうことかといえば、これはこの13章の28から見たらですね、アブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者が神の国に入っている。夜泣きはめて吐き捨てをする。で東から西から他の人たちが来ると、これはこの世の終わりの時ですね。その時にはこの神の国でですね、この素晴らしい宴会がなされると、まあ、そういうことをこのユダヤ人たちが信じておったわけですね。だから東から西から世界のいろんなところからですね、神の選ばれた人たちがやってきてですね、共に喜び楽しむと、そういうことは本当に素晴らしいことだということでですね、この宴会を催すときには足の不自由な人を招きなさいということから、この15節の客の一人はですね、そういう前に聞いたこと、ミシアの時には神の国でいろんな人たちと共にですね、この宴会を受けると、そういうようなことを、素晴らしいですねと、なんと素晴らしいことかっていうふうなことを言ったわけですね。この直前のこともですね、これを聞いてということで、体の不自由な人、お返しができないような人を招いたらですね、幸いだと。で、まあ、そういうことからこの人はですね、神の国の食事っていうことを思い起こしてですね、そのこの世の食事よりも食事じゃなくてですね、神の国で食事をするってこれは本当に幸いなことだと。この世の食事とは全くどうも違うものがあると、まあ、そういうようなことをどうもですね感じたようです。でそこでこのイエスはですね、この神の国の食事っていうのが、その当時のユダヤ人が考えていたようなですね、ユダヤ人がまずですねこういうふうに食事をする。そしてまた特に立法学者やファリサイ人のような人たち、そういうような宗教的な地位の高いような人たちが特に幸いだと。これも立法学者とかファリサイ派はそういうふうにどうも考えていたわけですよね。神様が選ばれた人たち、その選ばれた人っていうのは当時の人にとってはですね、ユダヤ人しかなかったわけです。ユダヤ人の中で特に町の宗教的な指導者的な人は特にこの幸いだと言ったんだけど、そういうふうな一般的な考え方をですね、根本からイエスが鋭くですね、その反対のことを提して、彼らの認識が間違っていることを示したということなんですね。ちょっとここだけでは少し分かりにくいところですが、そこでってありますね。だからこの一般的にユダヤ人が選ばれ、特に優れた人が非常にいいことが起こると、ユダヤ人全体はまあ素晴らしいことなんだというのを思っていたのに、イエスはですね、大勢の人を招いて宴会の時になったから招いておいた。もう用意ができた。おいでくださいと言ったというんです。この用意ができたというのは何か。これは神の時、時が満ちてですね、メシアが現れた。その時なんですね。もう用意ができた、準備は備わった、来たれというわけです。準備は、用意は終われる、来たれと でこの一言はですね、この例えの中で別に何でもないような単なる誘いの言葉によりますが、実はこれは非常に霊的な意味もあるわけですね。イエス、まずこのイエスのことを指しているわけです。長い間メシアが現れると、イザヤ書が書かれたすでに紀元前700年、イエスよりも700年も前から予言されているということは大変なことですね。現代の私たち2000年から700年という1300年代にずっと遡るわけですね。いや、そんなこともはるかの昔から一貫してですね、メシアが現れるんだと、素晴らしい時代が来ると言われておった。そしてその時が満ちてですね、時が満ちたとイエスも言ったわけです。神の国は近づいてもそこにある、時が満ちたと悔い改めて福音を信じようと言ったわけです。そのことをですね、この時刻になった、霊的な宴会の時刻になったからですね、用意ができたと、全て備われる、こういうふうにこの一言はいろんな人に、当時の人、まずユダヤ人に向けられたわけですけども、それから後には全世界の人にこれが絶えず言われるようになったんですね。霊的な宴会、神の国での霊的な宴会の用意ができたと、来たれと、みんな来なさいという招きなんですね。神の方で準備がしていただいて、そして招きがある。ここにですね、こういうふうに日曜日に集まる、心から本当にですね、家の用事をするよりも集まろうとするのはですね、これはここの集まりだけじゃなくて、世界中でいろんな教会の中でですね、今もまたこのように同じようにこうした日曜日に、特に午前中に集まる。でこれはいい加減な気持ちで集まっている人ももちろんおるということで、ありますけれども、特にヨーロッパのように伝統的にですね、形式的になんとなくクリスチャンだと、本当にイエスのことも全然本気に求めていないという人も、おそらくたくさんおるだろうと思います。でそういう人は別としてですね、でもそういう人たちの中にも必ず本当にこのイエス様の霊的な宴会だと、霊的に喜び、霊的にですね、イエス様からの良き食べ物、パンをいただく、良き食物をいただく、この宴会、霊的な宴会なんだと、もう時なんだと、だから来なさいと、日曜日の一つ一つが、礼拝の一つ一つがまさにですね、そういうふうな用意できたりと、来たり、そういうまさにこの呼びかけに応えたのが、こうした日曜日の礼拝に集まる人たちでもあるということを言うんですね。この福音書の言葉、イエスの言葉って何かどうもですね、その非常にこの奥が深いわけです。一見こういう例えですね、何でもない、単なる要件、できたよ、はい、来なさいと、何でもですね、芝居が始まる、劇が始まる、食事など聞いたらごく普通に言うような、ただそれだけだと思いがちなんですけど、そうでないわけなんですね。今もそこでもあちらでもこの国でも至るところでですね、いわば神様はこういうふうにですね、神の国の人に宴会の、霊的宴会の用意ができたんだと、だから来たれ、招いておられる神の姿がここにある、そして準備万端、一方的にまずしてくださる神様の愛がそこにあるわけです。で私たち、この招かれたものもですね、ただ行けばいいんですね。もう準備、もうこっちでしてくれと。でここでもですね、いわゆるこの自分たちが一生懸命苦労してですね、食事の材料を整えてということでないんですね。仕事、いろいろなことをしていた人たちに招いた方が全部用意してくれてやるというわけです。ただ行けばいいだけなんですね。そしたらその素晴らしい宴会、霊的な共演に預かることができるわけです。ここで非常に不思議なのは次なんですね。それにもかかわらずみんな次々に断っていくと。最初の人は畑を買ったから網に行かなきゃいけない。他の人もですね、牛を2頭ずつ5組も買ったから調べに行くんだと。別の人は ああ結婚したんだと、妻を迎えたんだと、これはもう一生の滞在だから、これはもうこちらが優先するんだと言ってですね、言った。ああこれはですね、さっき言ったように、現代のこの日曜日の集会もいろんなところ、祈りの場でもいろんなところにですね招かれてるんだけど、やはりこれは非常に多くの人たちが確かにこれ次々と断ってるということなんですね。まあ、こういう日曜日、この日にですね、集まった人、集まらなかった人で、今集まってもまた来週来ない人は、何らかのこのですね、畑を買ったので、要するに物のことですね、物質や所有物、まあ、そういうことの方を見るのが先活だと、まあ仕事とかいうことがありますね。牛を2頭買った、これは買ったばかりの牛だと、特にこういう目新しいものが何か自分にあると、その目新しい方にですね、しかも費用をかけていった、そちらを重要するというんですね、神様の本来素晴らしい宴会、霊的なものをいただける、食べて喜んでですね、霊的な栄養にもなる、それよりも財産に関わることや、あるいは目新しいことを優先させようという気持ちなんですね。じゃあ次の人は、結婚したばかりだから、まずこんな、そういうことが大だと。と言って、この結婚の喜びを神様の、いわば霊的な宴会、霊的な大きな賜物よりも重んじるということをしたわけです。これは、このことだけを表面的に考えますと、自分は畑は買ったことはないと、あれ牛やら今頃買う人は酪農家だけだと、自分にはほとんどの人は関係ない、あの結婚したばかり、これまた人生にまず大概の人にとって一回きりのこと、もうとっくに済んだと、こういう人が非常に多いわけです。だからどうも直接的に何も関係ないなと思って、なんとなくこの例えば縁の遠い話のように思いがちなんですね。しかしまあそういうふうに、さっき言ったように畑を買った、財産、仕事、事業、何らかのこの世の仕事、この世のことのために霊的な賜物を与えられる霊的な教員を、宴会を後に回すと、次もそうなんですね。次もこれは人間関係や自分の、まあ、結婚っていうのはですね、本当に大きな、確かに結婚したてっていうの喜びであろうということですが、これ人間的な楽しみや喜び、享楽、快楽で、こうしたものがあったらですね、どうも神様の共演なんていらないなということ、これ本当によくあるわけですね。結婚するまではなんとなく神様のことを求めていたのに、結婚したら途端にですね、黒島さんの同じ妻を迎えたから、もうそういうとこ行くことはできませんと言って、礼拝にも、まあ、来なくなる、こういうこともあるんですね。で、私自身もかつて経験しましたが、高校時代はとても熱心に真面目にですね、聖書を学んだりする、お昼手を学ぶ読書会に来ていたものが、県外就職して間もなくですね、もう仕事があるので、どうもこの日中も近くこの教会でも集会でも行けませんと、ということになってですね、その神様っていうのは信仰なくても生きていけるというふうなことを言い出して、とうとう全く離れていった人もおるわけです。で、これはですね、一般的にはそういうふうにこのユダヤ人を直接的には指してたわけですね。ずっと何百年も前から招かれて、いよいよメシアが来た、イエスが来たのに、不思議とですね、こういうふうにイエスを拒み続ける、いろんな状況にある人がですね、まあ、いろんな 職業や状況にある人は不思議なほど次々と断って受け入れないという現実があったわけです。そういうふうにウェイスが言った直接的なことは、そのユダヤ人がイエスを受け入れなかったということでありますが、そこから今も言ってあるんですね。これはそのユダヤ人という単なる時代的な状況を超えて、今の私たちのあらゆるところに実はこの要素があるわけですね。毎日朝起きて、例えばまず読むのは何か、テレビとかですね、新聞とか雑誌とか、でこれも予想なんですね。まず私たちは祈りとか御言葉を思って神様の共演に列することができる。だけど、いや、そちらを読むと今はこの世のことの方が面白いということでですね、朝起きてまず新聞、朝起きてまずテレビとか娯楽とか、そういったことをどうも従うというのはこのことと同じなわけなんです。イエスが言うことはいつも人間の心理を非常に鋭く見抜いているわけですね。神様から見たらですね、本当に素晴らしい霊的な共演が準備されてきなさいと、準備整ったんだから、もうただで言えばあげると。それでも別のものを欲しがる、別のものがいいと言って、あえてその神様が用意してくださったものを受け取らないっていうことは、今日至るところで見られるんですね。クリスチャンになったと言うても、言ったりそういうことはしばしば起こっている。そういうふうに見ていきますと、非常にこの私たちにとって身近な私たちの問題になってくるんですね。朝起きてから寝るまでですね、この用意ができている、神の国の配備用意ができている、神の国の教員の用意ができているから、どうぞ来なさいと来たらと、いつでもいわば招かれている。特に新約聖書の時代になって、イエス・キリストは聖霊となっていつでもおいでと。で、二人三人主の名によって集まるのはそこにもおいでる。また心の中にも来てくださっているとか、そういうふうにですね、いろんなところにもう本当に来てくださっているから、いつでもこのイエスとのですね、霊的な宴会をすることができるのに、これはどうもしないというわけですね。で、次にここでもう一つの主題っていうのは前のところと関係してありますね。そしてみんな断った。そうしたら家の主人はですね、急いで町の広場や路地に行って、貧しい人や体の不自由な人、目に見えない人、いろんな人を連れてきなさいと、こういうことを言ったんですね。で、これはこのすぐ上の14章の13節と非常によく似てますね。貧しい人、体の不自由な人、どうこうと。からこの13節ではですね、初めから兄弟も親類も近所の金持ちも呼ぶな、宴会を催す時には初めからこのように貧しい人、体の不自由な人を呼びなさいということであったんですね。ところが今日のところは、予定した人を呼んだのに、みんないろんな理由をつけて神の国の教員準備できているのに、不思議と他のものを優先してこないと。そこでその代わりとして貧しい人、体の不自由な人を来なさいと、来たいということになっています。これはですね、みんな当時全く無視されていた人たち、何の力もない、何の祝福も幸いもないと思われとったような人だったわけです。で、こういうふうに選ばれていたはずの人たちが拒んで、そしたら全くみんな当時の人たちとしては、ユダヤ人としては予想もしない人たちが招かれたというんですね。さっき言ったこの15節、神の国で食事をするっていうのは、これ選ばれたユダヤ人だと。しかもユダヤ人の中でも特に指導的な祭司僧やですね、立法学者、宗教家、いろんなそういう人たち、熱心な人だったと、宗教的なことに。と思っていたのに、イエスはですね、そういうね、ユダヤ人はみんな断ってこないと。地位の高い人、パリサイ派やそういう人たちも帰ってですね、非常に傲慢になってる。 実際に神の国で食事をする、神の国の大きな豊かなる霊的な賜物、食べ物をいただけるのは、誰一人として予想もしなかったような人、汚れた人、見下された人、呼ば見捨てられたような人だったとですね、あるいは差別された人、町の広場や路地、これはどこにでもおる人たち、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと言われた。これはそういうですね、特に弱い立場、虐げられた苦しむ人、それを特に当時こういう障害を持っておればですね、社会福祉の一切もないから、食べるにもことかく、住みにも場合によってことかくということがあったわけですね。一番苦しい状態に置かれ、また人々から見下されていた状況なわけです。かえってそれに最も見下された苦しい低い立場の人こそが招かれるということを言おうとしているわけですね。でこういうところからですね、この聖書の貧しき人たちは幸いだと、ルカの福音書で出てきますね。そういうこととだからつながっているわけです。そのことはですね、少し前のところで、出てきたわけですね。で、それがマタイによる福音書ではですね、特に心貧しき人たちは幸いだというふうに、書かれてあるわけです。ルカの福音書では6章の20にあったですね、6章の20、イエスは身を上げ弟子たちに言われた、貧しい人たちは幸いだと、ああ幸いなるから貧しき人々と、カーリオイホイプトコイっていう意味があります。カーリオイと幸いなるかなっていうのが先に出てくるんですね。ああ幸いだ、貧しき人々、神の国はあなた方のものだ。ああ幸いだ、今飢えている人。ああ幸いだ、今泣いている人たちは。これはですね、神の国の教員はあなた方のものである。あるいはこの6章の21。飢えている人、貧しい人ですね、飢えているっていうのは。この貧しい人たちは満たされるようになる、神の国の教員。今泣いてる人、これはさまざまな病気や、当時は足を動かないと目が聞こえない、耳が見えない、耳が聞こえないといった非常にバカにされたりですね、全くのお荷物だとされたりですね、いじめられたりした、そういう意味でですね、貧しくさまざまな病気や障害、老年のために泣いてる人たちは幸いだと。これは神の国の共演で豊かな霊的食べ物を与えられるからなんです。そういう意味でこのルカの6章の20節、21節というのは、この今日のですね、神の国で食事をする人は、なんと幸いなことかというのはですね、この食事を共にした人たちはこの深い意味が分からなかった。単にユダヤ人の表面的な意味で言ったんですが、イエスはそれはもっと深いですね、全く違った方に新たな世界をここで示されたわけですね。神の国で食事をする人、本当に幸いな。それが6章のこれ。ですね、6章の一節と響き合っているわけです。そしてそれでもまだ席があるから通りや小道に出て行って無人でも人々を連れてきていっぱいにする、いっぱいにしようと言ったというんです。ここのところは分かりにくいし、ちょっとどうもはっきりすっきりしないと思う人も多いと思うんですね。これなぜかというと、通りや小道に出ていくってのは分かりますが、無理にでも人々を連れてくる、で無理やり連れてきてって一体どういうことなんだろうかと、 はですね、この通りや小道っていうのはこのさっきの、まあ、具体的にまず底辺弱っている、虐げられている、見捨てられた本当に苦しんで悲しんでいるという、そういうイエスがこのさっき言った三条の水分でも特別に、重要視された人たちだった。今度はですね、通りや小道っていうのはこれ一般的にユダヤ人以外のいわゆる異邦人汚れたとされた、そういうふうに想定されているわけですね。まずいろんな意味で弱い、悲しく貧しい人たち、それから次に異邦人一般と、そういうところにこの神の御手が及ぶのだと。で、招かれたユダヤ人も私の食事は味も親しもないと、これは強調していったわけですね。最初に招かれた人ではなくて、誰も予想しなかった人のところにですね、本人も全くそんなに一番良いもののところに、宴会に、神の国の宴会に招かれるとは意味にも思わなかった人、自分も周囲の人も、そういう人が招かれる。こういうふうに考えますと、これはまたですね、この無理にでもといってなんか悪い意味に聞こえるんですけども、これはそういう大きな力が働いてですね、そういう異邦人が福音の中に連れてこられる、導かれるんだということが、こういうふうな、まあ、例えですから、いろんなことを一人もない、これは文字通りではないですね。例えば目が爪を犯すんだったら目をえぐり取って捨てよというの、それは言葉のあやというか、強調、特別に印象的に話すために、浮かび上がらすために言われたわけで、手が爪を犯すならば手を切って捨てよと言っても、手を切っても心はそういう欲望があればですね、これはもう爪を犯すわけですから、そういうに、そういうものとはっきり遮断しようというのを、そういう表現で言ったわけです。ここでも、まあ、そういうことですね。無理やりと、文字通り無理やりして、こういうことを、神の国は無理やりではないわけです。でそういう背後における神の大きな力ですね、招かれた人以外の人たちへとですね、強力にその御手を伸ばして、その人たちを導いてくると。それほどまでですね、これは神様は弱い人、貧しい人、差別された人、いろんな人と、それから一般的なさまざまな人、それを神の国の宴会に招こうとされていると、そういうふうにですね、このユダヤ人が拒んだ不思議な固くなさと、一方では神様は まず最低限からですね、あるいは汚れたとしたら異邦人、あるいは全世界というかですね、そういうところに強力な御手を伸ばし、そして招かれるんだという、そういう大きな弱いものやいろんな弾かれたところにおる人たち、その神の愛、そういう人たちの神の愛を示しているわけですね。固くなり傲慢ですね、自分たちだけ救われるんだと思っているような、そういう傲慢さ、自分たちはまずとかいうふうなことを言っている人たちは、これは裁かれるということなんですね。そういう神様の裁きの厳しさと、神様の闇におる人たち、苦しむ人、一般的な名もない人たちへ及ぶ広い深い愛というものがですね、ここで対照的に述べられているということなんです。私たちもこの17節のことはですね、もう用意ができた、用意は備われると、来たれと、その招きを聞き逃すことはないようにしなきゃいけないわけですね。で特にこの食事がよく例えられている、これは前にも触れたことありますが、主にあるものがですね、塩いわあやで食事をするっていうことはですね、霊的な重要な象徴的なこういう意味があるんですね。神の国に、ね、食事をするということの象徴的な意味があるわけです。それがまあキリスト教会では聖餐という形にもなってき、たわけです、ね、霊的なイエスの体をいただくと、霊的な宴会というわけですね。でその赤いブドウ酒は罪を許された、罪の許しを完全に受ける霊的な、やっぱり賜物を受けるというですね、で そういうふうにキリストの霊的な体と罪を完全に許されると清められるというのは、これも最大の霊的なご馳走であるわけです。ですから普通の食事の時もですね、少しでもそういうことを思って食事を、互いに食事をするというのは、これは大きな意味があるわけです。イエスも最後の時にですね、特別に最後の夕食、最後の夕食晩餐の時にいろんな奇妙なことを語られた。それが特に長いスペースをとってヨハネでは記されているわけです。食事の席であんなに長い話がなされたということでですね。で、クリスマスの会でもですね、食事をする、これは付け足しっていうのも本来クリスマス礼拝の中に一つになっているものなんですね。ですから、まあ、そういうことで考え違いように考え違いをしないようにして、もらいたいことなんですね。クリスマスっていうのは単にですね、いわゆる説教とか聖書の話だけ聞いた終わりなんじゃなくて、それにこのクリスマスのあの礼拝の後の食事というものは、このまさに神の国での宴会の象徴的な出来事なわけ。から特別なことでない限りはですね、本来は午前の礼拝と午後のはドッキング一つ一つになって、クリスマスの、まあ、礼拝特別集会という形になっているんですね。で、食事の意味が全くわからないと、ここと同じことが起こるわけです。そうにして共に食事をし合って霊的なものをいただく、そういった象徴的なことをするわけですね。そういうことしないで、いやもう午後は別の時間がありますと、いや午後は別のことありますから行きませんというのは、こうと同じことが起こるわけです。1年にわずか1回2回ですね、食事をともに1時間2時間、まあ、せいぜい1時間、それだけの時間を割くことはできないということはないはずなんですね。初めからそういうにクリスマスの場合でもですね、この礼拝の後で食事をする、神の国の宴会の象徴的なこととしてするということ、それを初めから組み込んでおいたらいいわけですね。それとさらにはですね、この日曜日に私たちのところでも何十年も前から、その後でパンとブドウ酒の代わりにパンと紅茶をいただいています。でこれも今までにも何度か言いましたが、こういうふうに神の国の食事の象徴的な行為としてですね、聖餐に準じるようなものとして、まあ、受けているわけです。そういうことですから、そのこともですね、できるだけ本来はそのパンと紅茶をいただいてですね、霊的なものを受け取って帰るというのが、これでも本来礼拝が終わるというわけですね。そういうこともこういうことを起源としてですね、聖書では特別にその、そういうことを重要視しているわけですから、イエスが復活した時もですね、これはヨハネの福音書にもありますが、とても意外なことなんですね。それからルカの福音書でこの最後の方復活の後ですね、24章でもですね、24章の30節、ルカの福音書の24章の30節、ここでもですね、復活をしたイエスがまず何をされたかということが書いてありますが、一緒に食事の席に着いた時ですね、それまでその二人の弟子が復活のイエスと一緒に歩いてたのに誰かわからなかったという不思議なことですね。ところが食事、一緒に食事の席に着いた時、パンを取って賛美の祈りを立ててパンを割いて渡したら、そしたら二人の目が開けてイエスだと分かったと。これは食事の席だったわけです。それからそれだけではなくてですね、このヨハネの福音書のやはり復活の後ですね、ヨハネ福音書で復活の後の記事として21章があります。21章ではですね、 211ページですが、この9節、復活のイエスとが湖のほとりでですね、弟子たちが会ったわけですね。さて陸地に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。今取った魚も持ってきなさいと。そしてイエスが言ったのは12節。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと。これよく似てるんですね。ちゃんとイエスの方で備えられた。備えられたりと。備えができた。だから来たれと。そして食べなさいと。こういうふうにですね、朝まだこの、早い頃ですね、夜明けたばかり、そういう時に炭火をわざわざすでに海岸の浜まで起こしてくれてあってですね、魚までですね、乗せてあったというんですね。とっても意外なことですね、その状況を思い浮かべたらいいわけです。これもですね、それほどまでイエスは絶えず準備をしてですね、イエスの方から霊的な食べ物を提供しようと待っておられる。用意はできたんだと、食べなさいと言ってるんですね。これも復活のその食事ということをなされています。そういうふうにこの今日のルカの14章の元のところに変わりますが、14章の17節、用意ができた、来たれと、食べなさいということなんですね。私たちもいろんな機会にこの食事は単にですね、美味しかったと、単に味を楽しんで喜ぶっていうようにですね、ここに霊的な食事なんだと。でこの食事をイエスを見上げてするときにですね、霊的なものが与えられるんだと、互いに。でそういう食事を霊的な賜物の場、霊的な宴会の場として見なすということは大事なわけなんです。食事というと単にですね、食べる、これがもう食べたくないか食べないか、そういう問題でないわけなんですね。このいわゆる教会集会におけるこの食事っていうのは、みんなこの霊的な宴会の象徴的なことであって、そこに祝福が確かにある。だからこそ聖書を繰り返し繰り返し上の場面で、この食事ということをイエスが持ち出したわけなんです。でこの礼拝もまさに、霊的な食事の会ですね。この後の葡萄酒や紅茶やパンを食べるのも、これもまた霊的な宴会。今度のクリスマスのことも、これもまた霊的な宴会。また祈りの会、祈りの祈祷会、これも霊的な宴会と。そしてまた私たちが山へ乗り行ってですね、一人祈る時にも、そこでもまた用意できたと。神様がいろんな食を強いものをですね、川や谷や海辺や備えてくれてあってですね、ここからここにも霊的な宴会があるんだと。ここは霊的な盲目にとって食べなさいと言ってくださると。まあ、いろんなところがそういうふうに見えてくるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。